器の大きい人になる30の方法。その14。私の人生を変えてくれた中国人講師。私はアメリカに留学していた頃、中国語を勉強していました。なぜ中国語を勉強しようと思ったかというと、友人の紹介があったからです。ある日、友人の傭兵と一緒にキャンパスのテラスで食事をしていると、大きな声で手を振る人がいました。4品。ニーハオ、傭兵。元気かい。4品というのは、その友人の名前、傭兵の中国語の発音です。傭兵は驚いて、中国語でなんて返事をしていいのか絶句していました。傭兵は、ヤオ先生の授業の卒業生でした。先生が名前を覚えてくれていた嬉しさと、突然話しかけられ、中国語が思い浮かばず、言葉に詰まっていました。私は、温厚な雰囲気の先生だ、と思いました。底抜けに無邪気な笑顔が素敵な先生でした。傭兵も、あの先生はおすすめだよ。授業がとてもわかりやすい、と勧めてくれました。そうした経緯で、私は、ヤオ先生の授業に興味を抱き、中国語を勉強し始めました。中国語クラスへ行くと、すでに生徒はいっぱいでした。ヤオ先生の評判はすでに学校で広まっていて、自分以外にも受けただろうとする生徒がたくさんいました。ヤオ先生は40代後半の男性講師でした。いつもニコニコしていて明るい先生でした。語学の勉強で一番の障害になるのは恥ずかしさです。語学の授業というのは言葉にとらわれがちです。変な発言をしていないか、間違った文法を使っていないか、発音がおかしくないか。語学の勉強をするために来ていますから、恥ずかしがり屋はそういうところでつまずきます。私も恥ずかしがり屋であり、発言に尻込みをしていた一人でした。しかしヤオ先生の授業は違いました。先生には口癖がありました。こうです。日本語に訳すと、いいね、なるほど、という意味です。先生は生徒のあらゆる発言でも、まず変化を、と言って肯定します。先生は素晴らしい発言をした、という意味ではありません。恥ずかしい気持ちを乗り越えてよく発言できたね。その勇気は素晴らしいよ、という意味の変化を、です。そういう意味で変化を言っていると、授業を受けている生徒たちへは自然と伝わります。先生が必死に生徒たちに教えようとする熱意は自然と生徒に伝わります。たどたどしい発言も、間違った発音も全て変化を、と笑顔で返答してくれます。すると、嬉しいです。間違ってもいいんだ。もっと発言したいな。イントネーションが違っていたり、間違った使い方をしたりすれば、その都度ヤオ先生はニコニコしながら指摘してくれます。発言する内容そのものを否定するときも、まず変化を、なるほど、いいね、と発言してから、でも、と言って反論します。この先生から、もっと授業を教わりたい。そう思わせる授業でした。だから、ヤオ先生の授業はいつも人気でした。ヤオ先生は私の人生を変えてくれた人です。人間は発言を受け入れてもらえると、もっと発言がしたい、という気になります。先生は生徒たちに発言したい、と思わせる授業をする天才でした。語学の勉強では生徒にもっと発言したい、と思わせれば勝ちです。生徒たちは自然とアウトプットしたがり、そのために勉強を積極的にするし、語学力も自然に向上します。ヤオ先生からおよそ2年間中国語を学びました。最後には生徒全員が中国語でプレゼンができるほどになっていました。これもヤオ先生の変化をのおかげだと思っています。あらゆる発言に対して、なるほど、いいね、お前向きに発言する。